안녕하세요. 今週末にはいよいよ春分の日を迎えて、韓国もそろそろツバメが帰国申告をしてくるのかなと待ち遠しい思いでいっぱいですね。韓国マガジンサランヒョハングマ進行役の編集長こと武藤克樹です。
안녕하세요. 昔はよく見かけたツバメですが、最近ではほとんど見かけなくなって、ツバメもひょうたんの種をあげれる善良な人がいなくなっちゃったのかなと思ってます。アシスタントのゆみです。
はい、ひょうたんの種をあげられる善良な人っていうのはどういうことですか？
韓国のフンブとノルブの昔話ですね。
ああ、どういう話でしたっけ？
弟のフンブはすごくいい人なんですよ、うん、でもお兄ちゃんすごい意地悪で、ノルブさんって言うんですけど、うん、財産を全部奪われて貧しく暮らしてるんですよ、弟は。
あ、弟、
うん、それで家の屋根の下に巣を作ったツバメが怪我をした時だったんですよね。でそれを助けてあげたら、次の年の春にそのツバメがひょうたんの種を持ってきてくれて、うん、それを植えたらすごい大きなひょうたんがなるんですよ、うん、でそれをなんかこうギッコギッコやるんですよ ね、中を開けたらお米だとかお金だとか家とか出てきちゃって、うん、それであっという間にフンブさんはお金持ちになっちゃうという話ですね。
なるほどね。そうでしたね、
はい、
それで、まあ、お兄さんがそれを妬んで、うん、元気なツバメの足を折ってね、うん、そして解放してあげてそれでまた結局ひょうたんの種をもらうんですけど、うん、次の年に、まあ、そこから出てきたひょうたんを開けたら大量のトンうんちがね出てきて、はい、それに鬼も一緒に出てきてね、うん、で家を壊されてしまうと、うん、だけど、まあ、弟のフンブが一緒に暮らそうと言ってお兄さんを助けてあげることで、ノルブもそれまでの悪さをね後悔して優しいお兄さんになるという話ですね。
はい、めでたしめでたしですね。
はい、
はい、
ということで、あゆみちゃんのところで息子さんがとうとう子役デビューしたということですね、
はい、デビューと言っていいんでしょうかね、
うん、韓国で今相当人気のチブントリコハイキックですね。
そうですね。
屋根を突き破ったハイキックという題名の番組、はい、でどんな役なんですか？
もうエキストラ、エキストラ、
まあ、
なんかその主人公の家の小学校2年生に上がった子供がいるんですけど、その子が学級委員長になりたいんですよ、うんうん、でそれでクラスの子たちに食べ物をおごって自分に票を入れなさいと言っておごってもらってる子供の役です
あ、そうなんだ、うん、それもらって食べる役なの？
もらって食べてる役
なるほどね、はい、なんかタレント事務所に所属してるんですか？
そうなんですよ。
ということで、まあ、今日はね一番最後に、実は韓国で活躍してる日本人俳優さんを招待してますからね、うん、韓国の撮影現場の話とか聞けるかもしれないね。
あ、勉強になりますね、
うん、どんな感じでした？
子供だからこう言うこと聞かないなっていう感じで大変そうでしたね、監督さんとか、うん、お母さんが好きそうじゃないですか、うん、子供の場合って。だからもうお母さんがいっぱいで、それもまたそれで大変だなという。
なるほどね、ステージママみたいな、
うん
うん、なるほどね。はい、ということで、まあ、今日はねその最後にゲストコーナーがあるので、これぐらいでオープニングを終えて、おぬれハングマイ、まあ、謝意を示す挨拶っていうのをずっとやってきたんですけど、今日はそういった感謝とかされた時に謙遜する言葉ですね、はい、最初に、まあ、褒められた時とかに、あ、それは過ぎたお言葉ですよっていうような言葉がありますよね。何ですかね？
별말씀을요。
はい、별말씀을요。별말씀ね、直訳すると別の言葉ですけどね、格が合わない言葉っていうか、そういう感じかな。過ぎたお言葉ですの意味ですね。はい、日本ではこれ結構ね、間違って教えてんじゃないかと思うんだけど、どういたしましてっていうのはちょんまねよだっていうじゃないですか。だけど韓国で聞いたことあります？
ないですね。
ないでしょ、ちょんまねよって言い方、何言ってんのって印象を与える言葉ですよね。ちょんまねってね、
ちょんまねよって冷たい感じ、どういたしましてってなんか謙遜だけど、
うん、
なんか逆に傲慢な感じがするかなっていうのが、
うんうんうん、何言ってんの、うん、だからまあ、あにえよって言ったり、별말씀을요っていうのが正しいってことですね。
はい、
はい、次ですね、なんかこのプレゼントとか渡した時に相手がすごい喜ぶ時に、まあ、大したものではありませんっていうのことを言うじゃないですか。
つまらないもの
です。ああ、つまらないものですが、うん、はい、じゃあつまらないものですがに当たる表現何ですかね？
별거아닌데요とか、うん、별거아니에요みたいな、
うん、まあ、差し出しながら言う言葉としては、うん、별거아닌데요、大したものではありませんが、うん、相手が喜んでいるときに、いや、大したもんじゃないですよっていうのは、별거아니에요って言えばいいですね。うん、はい。 ペルコっていうのもまた特別なものってことですね。はい。そして、まあ、これは広くいろんな形で使われる言葉ですけれど、遠慮するときの言葉として、大丈夫ですっていうね、お構いなくっていう感じで使われる言葉ですね。はい、何ですかね。
괜찮아요。
はい、괜찮아요。괜찮아요は韓国人がよく使う言葉ですけど、直訳すれば大丈夫ですっていうことで、はい、相手が私何かしてくれようとしてるときに、あ、大丈夫ですよと、괜찮아요って言ったり、うん、それからこちらをねぎらってくれるときにそれに対して괜찮아요って言ったり、うん、そういう謙遜とか遠慮の言葉ですね、うん、はい、ということでお構いなく괜찮아요ですね。でこれも結構私自身がまあ日本にいるとき間違ってたんですけど、いいですというふうに遠慮する言葉としててっそよっていうのを覚えたんですよ。これね、韓国来たばかりの頃てっそよとか使ってびっくりされたの、人から。
びっくりしますよ、それはね。ね、
それはちょっと使わない方がいいよって言われたの。
うん、きつい感じ。
そうですね。でも結構日本では、これをね、遠慮の言葉。だってまあ意味的には確かにいいですっていう言葉だから。うん、でもこっちのいいですは、謝絶するような感じですね。うん、強く断るような感じ。てっそよ。まあ、だから当然目上の人には使えないし、まあ、目下の人であっても、ちょっと嫌だっていうニュアンスを表すような時じゃないと使っちゃいけないですよね。
うん、例えば、こう、うん、飲み物をついで、うん、あ、ここまでみたいな感じ。テストテストみたいな。
うん、テストよって。うん、まあ、テストよっていうのは、遠慮の言葉としては使えないということで、けんちゃなよっていうのが正しいってことですね。はい。
ですね。
ということで、まあ、あと、ちなみにね、けんちゃなよっていうのは大丈夫ですで、こういった感じでお構いなくっていう意味にもなりますけど、もう一つ、非常にいいことをね、けんちゃなよっていうことありますよね。
人とか、うん、あの人はアジュケンチャナみたいな、
うんうん、まあ映画見た後はケンチャヌン4話だ、
うん、
そういうこともあるでしょ。
ありますね。
ね、これニュアンスって難しいよね、うん、例えばそれこそ美容室に行ってきて、うん、お、ケンチャナよって言うととてもいいです、
うん、
でも、うん、ケンチャナよ
どうだった、ケンチャナって言ったらなんかこう悪くもないし、そうそう、よくもないし、そうそう、みたいな、アジュケンチャナって言えばいいけど、うんうん、
ケンチャヌンサラムってのはすごいいい人でしょ。
うん、すごいいい人
でしょ。
うん、
ケンチャヌンナムジャとか言ったらもうすごい、
もうすごいいい男。
そうそう、うん、だからちょっとニュアンスでこれちょっと伝えられなくて申し訳ないですけど、
はい、
まあとにかくとてもいいっていう場合にも使うニュアンスもあるし、
あるし、
それからまあまあですっていうニュアンスもあるし、
うん、そうですね、
難しいですね。
よくもなく悪くもなく、
まあまあね、の場合もあるけど、まあアジュケンチャナっていうふうに、アジュっていうとてもっていうのをつければ、うん、これ間違いなくすごくいいっていう意味のケンチャナですね。だから、まあ、アジュケンチャナよで、とてもいいという意味になるっていう感じで覚えておいたらいいですね。はい。はい、そしてもう一つ、遠慮の言葉として、ご心配されないでくださいっていう言葉ですね。はい。何ですかね。
걱정하지마세요。
はい。そうですね。はい、相手が心配してくれているのに対して、遠慮する言葉ですね。はい。걱정하지마세요。
もう短く、걱정마세요とか言いますよね。
ああ、걱정마세요ね。はい、ということで、今日の表現をじゃあ発音練習してみましょう。まずは、褒められた時に謙遜する言葉として、過ぎたお言葉です。はい、
별말씀을요。
はい、
별말씀을요。
はい、じゃあ、大したものではありませんが、はい、
별거아닌데요。
はい、
별거아닌데요。
はい、大丈夫ですで、お構いなくという意味でね。
괜찮아요。
はい。
괜찮아요。
はい。じゃあ、ご心配されないでください。
걱정하지마세요。걱정하지마세요。
はい。ということで、じゃあ、ラクラク韓国語勉強法。
今日は何でしょうか。
まあ、今日はイントネーション編の最後で、まあ、実例を通してね、実際のイントネーションを聞いてみようってことなんですけど、最初にちょっとこの放送にたくさん寄せられているお便りの中からイントネーションに関する質問がありましたのでご紹介します。はい、
はい、韓国京畿道にお住まいの鈴木真由美さんからですね。匿名希望とかなかったので、まあ大丈夫でしょう。いつも楽しみに聞いています。イントネーションの話を聞いてからなるほどと感動はしたものの、実際は長い間で身についてしまった間違った習慣と日本語の土台のゆえに簡単ではないです。イントネーションを練習するにあたって秘訣はありますか。あゆみちゃんの日本語を聞くと抑揚があまり感じられないのですが、日本語の抑揚から変えてみるべきなのでしょうか。アドバイスお願いします。
はい。
私はもうないんですかね、日本語の。
そんなことはないと思うけれども、うん、まあ、つまりなんかこう、あゆみちゃんの発音がいいのはもしかして日本語のせいかと思ったのかな。
日本語おかしいんですかね。
まあそうですね、実際日本語の抑揚を変えるっていうのは結構危ない方法なので、実際
私は
そうそう、それでなくてもね、日本語おかしくなってる人結構いますからね、はい、
いますね。
うちのね事務所の女性職員も日本から来たばかりなんですけど、韓国語勉強しすぎて日本語おかしくなってますからね。
そうですね。
はい、ということで、まあ、実際アドバイスはやっぱ同じですね。結局その聞いて真似すると、うん、うん、これしかないです。もう
韓国人みたいになりきるんですよね。
そうですね、はい、はい、まあ江原ひろゆき風に言うと、その真似しようとする人が生き量になって憑依しているような感じで話すと、うん、はい、まあ、実際私もね韓国で長い間講義をやってるんですけど、最初の頃ねどうやってその練習したかっていうと、うん、もうとにかく韓国人が大学とかテレビの教育番組とかで講義をしている時の音声を録音してずっと聞いてたんですよね。
うん、うん、
聞いた通りに話すっていうのはこれ以上の方法はないわけですよ。
うん、確かに、
はい、私なんかの場合は講義って面白くなきゃなんないじゃないですか、うん、結構笑わせる時とかに講師が使うイントネーション、うんうん、そういったものを真似してるんですよ実は。
うん、どんなのがあるんですか。
う
ん、
ちょっと方言みたいに抑揚強く、あの上下上げ下げ強く話すんですよね。そうすると結構感情に訴えることができたりするし、抑揚が強いから悪いとか抑揚が平坦だからいいってものでもないんですよね。はい、ということでとにかく聞いて真似するというのが極意。
そうですね、
はい、
なんかロッテマートに行ったら、うん、店員の人が、うん、最近日本人の人がすごく多くなったんだって言ってて、うん、で日本人の人でもすごい韓国語が上手なんだって言ってて、うん、でどうやって習ったんですかって聞くと、うん、みんなドラマを見て習ったっていうらしいんですよね。
それなんですよね、うん、もう
聞いて真似する。
そう、ヨン様好きでヨン様憑依、
ヨン様
憑依して、
はい、
ね、ピョン様憑依してね。
怖いな、でも
あのいや、まあそれがね、はい、一番ですよやっぱりね。それでは実際の韓国人の韓国語を聞いてイントネーションの確認をしてみたいと思います。これはあの韓国人のプロの朗読家に韓国の小学校2年生の教科書を読んでもらったものですね。はい、じゃあ一回聞いてみましょう。
일요일오후에승원이는어머니와함께도서관에갔습니다도서관에는사람들이많았습니다열람실에는책꽂이에서책을고르는사람도있었고앉아서책을읽는사람도있었습니다컴퓨터를이용하여자료를찾는사람도있었습니다사람들이많았지만말소리는거의들리지않았습니다
はい、ということでちょっと一言ずつちょっと聞いてみましょう。
일요일오후에
일요일오후에っていう風に上がるわけですね。裏リズムですね、はい、日曜日の午後に
승원이는어머니와함께도서관에갔습니다
승원 S で始まりますからこれは表リズムですね。승원이는어머니와함께도서관에갔습니다승원이はお母さんと一緒に図書館に行きました。
도서관에는사람들이많았습니다
はい、裏リズムですね。図書館에는사람들이많았습니다図書館には人々がたくさんいました。
열람실에는책꽂이에서책을고르는사람도있었고
열람실에는っていうのが裏リズムで책꽂이에서책을고르는사람도있었고っていうのが表リズムですね。閲覧室には本棚から本を選んでいる人もいたし
앉아서책을읽는사람도있었습니다
はい、앉아서っていうのは裏リズムで책을읽는사람도있었습니다책을읽는사람っていうのが表リズムですね。座って本を読んでいる人もいました。
컴퓨터를이용하여자료를찾는사람도있었습니다
컴퓨터를이용하여컴퓨터っていうのはこれは激音ですから、はい、表リズムですね。컴퓨터를이용하여자료를찾는사람도있었습니다컴퓨터를이용して資料を探す人もいました、はい、
사람들이많았지만말소리는거의들리지않았습니다、
はい、最初がこれは表リズムで사람들이っていうのは同じ高さでね、うん、사람들이많았지만말소리는거의들리지않았습니다、はい、あとの方は裏リズムですね。人々が多くいましたが話し声はほとんど聞こえませんでした、うんということですね。はい。という感じで、まあ、ほとんどそんなに抑揚が強く感じられないと思うんですけど、いずれにしても、S 音や、激音とかで始まった場合に、表リズムだった。ね。少し、高い音が続くような感じがあった。それ以外はもう下から上がっていくような感じが、裏リズムが、聞こえたと思いますね。はい。 はい、ということで今日は実際のイントネーションについてチェックしてみました。
はい、
はい、日刊時に聞く。それでは韓国で活躍されている日本人の方に、はい、お話を伺うというコーナーなんですけども、はい、今日は韓国で活躍する、
なんと俳優さん
です。そうですね。日本人韓流スタートでも言いましょうかね。
はい、どうもありがとうございます。私ね、日本の韓流ファンが作った韓国俳優データベースに私載ってるんです
よ。本当ですか。日流じゃなくて韓流としてね。
はい、逆輸入です。
はい、ということで、まあ、韓国の、まあ、韓流ドラマとか映画で日本人男性の役をほぼ席巻しているといえる、はい、セジョン大学教授の村上健一さんにお越しいただきました。
あ、こんにちは。
、はい、実はね、このスタジオでゲスト迎えるの今回初めてなんですよ。
はい、光栄です。そう聞いております。
はいはい、まあ、私ね、村上さん昔から実はテレビで拝見してたんですけど、
はい、
イベースの日本語講座されてましたよね。
はい、ええええ、あれ98年から
です。ああ、なるほど。結構歴史がありますね。はい、はい、でその後最初の俳優経験っていうのは何だったんですか。
最初の俳優経験っていうのは、まあ、SBS のポップンソグロっていう、それがもう 4,5 年ぐらい前になりますね。
そうですね、はい、ポップンソグロ、暴風の中で、
暴風の中にですかね。はい、
それが最初の第一歩と、はい、でその次は、
その次は英雄時代っていうやつでしたね。サムソンを起こしたイ・ビョンチョルさんをモデルにした、ドラマでした。日本人記者として出ました。
はい、はい、
その次がパリの恋人。
はい、パリの恋、有名なね、パリの恋人ね、はい、
第11回に出てますね。
あ、そうですか。第11回チェックですね。結構ドラマ見てたり映画見てたりするとヒュッと出てくるんですよね。
ヒュッと出てきます。
私が見たのはね、サランっていう映画。
ああ、映画で、ね、雨の中で、
ね、かっこよかったですね、あれもね。
そうですか。本当に脇役で、
まあまあまあまあ、まあ、
だって主人公がね、昔の恋人に、ね、再会する場面でしょ、その悲劇的な再会、まあね、という場面だったので、
まあ確かにね。だけどかっこよかったです。
そうですか。ありがとうございます。
ね、そして続いて、
そう、最初はあれだったんですよ。初めて映画に出たのは、あなたを忘れない、ノリチアの声という。
それがサランよりもそっちが前、
そっちが先。
あ、そうなんですね。
ですね。公開されたのが、韓国ではあなたを忘れないの方が遅かったんですよね。
はいはい、
サランの方が先に出ましたけど、ね、日本では先に向こう、あなたを忘れない、
東京の山手線の新大久保駅で、はいはい、まあ、日本人を助けようとして亡くなった、はい、イ・スヒョンさんの映画ですね。
そうですね、
日本のカナド監督
ですね。そうです、
はい、ですね、結構キーパーソンだったんじゃないですかね。
日本に行く、日本とか日本語に対する関心を持たせる、
きっかけになった、
きっかけになった。
冒頭のシーンでね。
冒頭のシーンで。
スピッツのギターを最初にね、講義して、だから君を忘れないって言葉があなたを忘れないっていう題名にもなってるわけじゃないですか。
そういう意味
に
もなってるんですよね。
だから一応メインのね、イメージを作る場面。はい。ということでしたね。はい。そしてその後、とうとう。
対策、湿気、
湿気、うん、これ日本語では何て言うんですか、この
食客と呼ぶんじゃないでしょうか。出てますね、
公式サイトにも食客って書いてありますけど、
そうなんだ、言葉の意味は何なの。
例えば刺客とか、客がつくと、プロっていう意味がつくみたいですよね。
なるほど。
論客とか、
そうですね、確かに、
プロの、
食のプロということですね、
だと思うんですよ。はい、一人二役だったんですけど、ね、
はいはい、どんな役でどんなストーリーだった
んですか。要するにそのおじいさんは日帝時代の高官、
日本植民地時代の高官、
はいはい、でそのおじいさんがテリョンスクスという王様に食事を捧げる人をすごく尊敬して、その人の使ったその包丁を尊敬の意味で日本に持って帰ると、でそれを孫がテリョンスクスの後継者の方にこれをお返ししたいっていうことで韓国に来て記者会見をするところから始まるんですよ。この包丁の本当の持ち主、テリョンスクスの後継者を探してほしいということで料理大会が始まって、そこで最終的な決勝でその審査員をして、その主人公が本当の勝者で、その包丁の持ち主であると、テリョンスクスの本当の後継者であるということを宣言する、そういう、
役なんですね。
はい、
その二役っていうのはそのおじいさん役と現代のその孫の役と、
一人二役したんですね。
はいはい、かなり韓国では、ね、ヒットしましたよね。
韓国ではね、2007年後半の最大のヒット作でしたね。はい、ちょうどその頃あの木村拓哉が来てましたけど、
ヒーロー
のためにね、ヒーローは5位にしかなれなかったんですけどね、すぐ落ちましたけど、 でもね、出家が何週間も1位 で、 で10年間の日本女性人気ナンバーワンの男性ですね、木村拓哉はね、はい、10年ですよ。で私は木村拓哉に勝った唯一の日本人男性とも言えるわけですよね。
なるほどすごいカットされちゃいますね。
いやいや、これ
は、ね、言えるじゃないですか。
言えますね。はい、うん、なるほど。それはいいスタートですね。この映画俳優としてはね。まあこれからね、どんどんまたね、失脚で顔が売れちゃいましたから。
2にもこの前出て。
ね、失脚2。はい。2はもう公開終わりましたね。そろそろ。
もう終わったかなと思います。
はい、じゃあ日本でもそろそろ紹介されるってことになるんでしょうね。
じゃないかなと思います、ね。
はい。はい、いやー、なかなか今日は面白い話を聞くことができました。はい、これからもっとやっぱりこういろんなところに出ていかれると思うんですけど、これから抱負みたいなものはどうですかね。はい、最後に、うん。
やっぱり本当にその韓国と日本の和解を試みる配役をいただいて、まあ本当に本格的な演技やったなっていう、そういう意味でもすごく重要なんですけれども、うん、その配役の内容がね、うん、そういう韓国と日本のそういう和解を試みる、
うん、それはそう両方そうですよね。あなたを忘れないも、
あなたを忘れもそうだったし、そういうところに出られたので、そんな配役が与えられて、これからも演じられたら、うん、いいなっていうふうに思います、うん、はい、素
晴らしいですね。はい、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。は
い、いやまあ、ぜひ皆さん、食客とあなたを忘れない針の恋人もね、
11話
だけDVD で手に入れて見ていただければと思います。はい、はい、それじゃあ以上で今日の勉強終わります。
さらへんよー。